青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森銀行営業統括部個人営業課課長の畔上聖吾さんです。畔上さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、徳さん。マイナス金利時代の資産運用でございます。はい、
マイナスだよ。
マイナスです。
マイナスだよ。
うん。
お金プラスじゃないんだよ。
いや、もうお金好きやけど、お金の話は苦手。ということで、私にも分かるようにですね、畔上さんにお話をお聞きしていけたらと思ってるんですが、
はい、
まず、畔上さんの、プロフィールについて少しお聞きしたいと思っています。畔上さんは、青森銀行に入行されて、どれぐらい経つんですか？
はい、平成8年に入行をしまして、現在勤続21年というような状況になっております。
随分こう、転勤、なんか銀行だと転勤が多いイメージがあるんですけど。
はい。はい、もう9カ所ぐらい、転勤をしております。
9カ所
?21 年で9カ所。
9カ所、
はい。
割り算しちゃうとすごいな。
ねえ。
2.7年。
そうですね。はい。
3年いかないんだ。すごいな。
お仕事としては、どういうことをされてきたんですか？
これまでは本当に、一から預金から、金融商品の担当、それから融資、ローン、それから本部の方でも企画するセクション、そこにも配属されました。割と広範囲には及んでおります。はい。
銀行のこと詳しくわかんないけど、聞いてる限りはオールって感じが。
ねえ。なんかそんな中で銀行さんだとなんか資格取ったりもするんですよね。
はい。はい。一つだけ言えるのは、そのファイナンシャルプランニング一級の資格を持っていますということになるんですけれども。
いろいろなんか私たちにアドバイスをしてくださるっていうイメージが。
そうですね。
はい。
資産運用から、一応、相続のご相談、それから不動産の活用など幅広く、一応勉強はしたということになります。はい。
じゃあその頼もしい、ね、畔上さんに、はい、今日はマイナス金利時代の資産運用。
マイナス。ね、イメージ悪いよね、この言葉、マイナス、金利って。
なんかその お金が減っていくのかなとか、目減りすんのかな、ただでさえ少ないね。それこそテレビで日銀の黒田さんでしたっけ、
はい、
がなんか言ってはったのは聞いてたんですけど、それがどういうことかちょっとわかんないので、じゃあ教えていただいてもいいでしょうか。
はい。はい、簡単にご説明をしますと、はい、マイナス金利というふうに言われておりますけれども、そもそもは日本銀行が、2% の物価安定目標、
はい、
これを早期に実現するために導入した金融政策ということで、
はい、
正確にはマイナス金利付き量的質的金融緩和という呼び方になります。
しーん
仕組みとしますと、日本銀行が長期国債、これを大規模に買い入れしますと、これによって金利の引き下げ圧力を強めると、こうなると金利が下がると企業は投資をして売り上げを上げ、従業員の給料は上がり、引いてはデフレマインド、これを転換するということを狙いとしている政策ということになります。ただマイナス金利というふうに言われますけれども、実際は銀行が日本銀行に預けているお金、これにマイナス金利が適用されるということになりますので、マイナスの金利の影響を受けるのは銀行だけと、預金者あるいは会社の方も、銀行に預けている預金についてはマイナス金利になるというのは、これはまた別の話ということになります。
で、我々にとって何か得っていうあるんですか？
はい。一つは今お話があった預金の金利が下がりましたというのがあります。もう一つはローンの金利も下がりましたということもあります。
なるほど。
大きな。
そうですね。したがって一つ目の預金の金利については、これまでも低かったというのはあるんですが、さらに一段と多くの銀行でですね、金利を下げたということになっています。
そうですよね。
なので、
あまり増えない、そもそも少ないけど、
はい、
というイメージが、
これまでもそうだったんですけれども、預金としておいてもほとんど利息がつかないと、そういう時代が、ついに、本当にこういう時代になってしまったということになりますね。
なるほど、
はい、これがマイナスの影響ということにはなるかと思います。
じゃあ私たち一人一人がどういうふうにお金と、付き合うと言えばいいのか。
はい。
できれば増やしたいけど。
はい。
そういうことについて、次のコーナーで、はい。教えていただいていいですか？
はい。
先ほどマイナス金利の仕組みを教えていただいたんですけれども、それをこう受けて、はい、これからどんなふうに多かろうが少なかろうが資産運用をねこうしていったらいいのかっていう、はい、そういうこうヒントになるような、はい、お話をお聞かせいただいてもいいでしょうか。はい、
まずこれまでの資産運用のイメージということで考えますと、まあお金がある人が人儲けをするために行うとそういうイメージがあったと思うんですが、一方でこれからの資産運用についてはですね、やっぱり資産を守るために行う、はい、こういった視点で行うということが重要ではないのかなというふうに考えております。
こう増やす儲けるっていうふうなイメージから守る、はいっていうことですね。そうですね。はい。じゃあ私もちょっと関係あるかもしれないですね。
うん、その背景としますと、一つには、預金で利息がほとんどつかないということになっているという状況。それから二つ目は、今の国の財政事情ということもありますけれども、消費増税、これは延期になりましたけれども、国の財政収支が悪い、社会保障費も増えてます、国民負担が増えていく可能性があると
。そうだ。
持ち出しが増える可能性があるということがもう2つ目。
なるほど。
あともう一つは、今日銀が進めていこうとしているのは 2% 物価上昇することを狙っているという中でいくと、物価が上がるとお金の価値も下がってしまいますよね、ということになりますので、こういったことにも備える必要があるということから、守る運用ということで今、そういう視点を持って行うというのが必要だというふうに考えています。
徳さんもほら増やすことばかり考えると守るっていうことでね。
私は守りたいんだけど守れない。
あれ
親の財産があって土地だけあるんですよ。
はい。
で税金の問題とかやっぱりどんどん上がっていくわけですよね。そうするとね、もともとの収入ないのにやっぱり税金払わなきゃダメだと、じゃあどうやって守っていこうかと、直接的には私も、詳しいこと本当によく分かってないんだけども、EU の問題を含めてね、これから本当にどうなっていくんだろうっていうのが本当に
不透明。
不透明。さらに3年後に退職しちゃうから、そうするとね。
さっき畔上さんが社会保障のこともほら、やっぱり不透明でっておっしゃって、あっと思ったんですよね。こうなんとかなるだろうとか、まだ先のことだからちょっとそこから目を背けたい自分がいるんだけど、そこのところも、不透明だからこそ、そこを資産を守る運用っていうところに、考えもこう入れ込んでいかないといけないということなんですよね。
したがって、いかにして手持ちの資産を減らさないようにするかという視点ということになりますね。
なるほど。はい、具体的にはどんなふうにね、したらいいんですかね。
やはり銀行預金だけでは増えないということからしますと、海外も含めてですね、例えば債券、株式、不動産、こういったいろんな資産で運用する商品がありますけれども、そういった商品も選択肢に入れる必要があるのかなと。これだけ日本の金利が下がって、国債の金利も10年のものでもマイナスに今なっている状況ですから、そういった状況からすると、こういった海外の資産にも注目する必要はあるのかなと思ってます。一つの資産で、運用するっていうことではなくて、値動きが異なる複数の資産で運用することが大事かなというふうに思っています。例えば株でも、安い時に買って高い時に売れたりすれば、これはハッピーではありますけれども、なかなかプロでもこれを実現するのは難しいというふうに思います。したがって、景気の動向に左右されないように、値動きの異なる複数の資産を組み合わせて持つということで、大きな値上がりは期待できないかもしれませんけれども、大きく値下がりすることも防ぎながら、安定して資産を成長させていくと、こういった形の運用ということが必要かなというふうに考えています。いわゆる複数の資産に投資する分散投資という考え方がまず一つ大きなポイントになるかなというふうに思います。この場合は個別に複数の商品を選ぶ方法もありますけれども、例えば投資信託っていう言葉は聞いたことありますか。そういった一つの商品で、それをいろいろ組み合わせた、そういった商品も出ておりますので、かつ例えばいろんな為替相場の動きとかにもブレーキをかける機能がついた商品もありますので、そういった商品もご活用いただけるのかなというふうに思っています。あともう一つはですね、時間を味方につけるということがもう一つの守る運用においては必要なこと。
何を味方？
時間です。
時間、
はい。例えばですね、短期的に見ますと値動きが大きく動いて見えるかもしれませんけれども、 長い期間保有すると、うん、その幅っていうのは非常にこう狭くなっていくっていうか、そういう傾向があるというふうに一般的に言われています。例えばあの2008年のリーマンショックの時に大きく下は目減りした方もいらっしゃいますけども、そこから今足元見ますとですね、だいぶ資産がまあ景気の回復に伴ってまあ復活してきているというか、そういった状況になっているケースも多くなってきております。まあ、そういう意味では長く持って時間を味方につけることで、まあ結果的にいい安定した成長を目指すと、こういった視点も必要かなというふうに思っています。
こう自分の人生においてもなるべくこう目の前のことだけじゃなく、うん、その先を見越してみたいなところも必要ということですか。
はい、おっしゃる通りです。はい、
なるほど。
それでは、まあ、あの守るための運用として分散投資をするということと、時間を味方につけるということが2つの大事な視点かなというふうに思っています。
なるほど。
はい、加えて、まあ、資産運用を検討するにあたっての、まあ、ステップについてちょっとご紹介させていただきますと、はい、まあ、いかに値動きを抑えた運用をするといっても、まあ、自分の全財産をですね、そこにつぎ込むというのは得策ではありませんよね。
危険、危険。はい、
従って、まあ、例えば将来のイベントを見据えまして、住宅の建築リフォームとか、はい、うん、お子さんの進学とか、はいはい、いつ頃いくらぐらいお金がかかるのかというのを把握した上で、まずは手持ちの資産を今すぐ使う資金、何年後かに使う資金、はい、で当面使わない資金、そういう色分けをしてですね、その期間に合った商品を選んでいくということが必要かなというふうに思います。
お金を色分けするわけです ね、
はい、ね、例えばこう、子供生まれました、その時に、将来この子大学に出たいよとなれば、まあ、18年後にこう使おうよっていうふうな、こう一つ一つの目標を決めてこう資産運用っていうか考えていきましょうと。
そうですね、
なるほどね。
なので一定期間の先で使う道が見えてるのであれば、それに満期を合わせるとか、当面をお使い道がない資金であれば、先ほど言った資産を守る運用をするとか、そういう色分けをするということで、まあお金にうまく働いてもらうということがポイントになります。
お金にうまく働いてもらうためには私たちもやっぱり勉強してちょっと賢くなってっていうことですよね、はい、なんとなくじゃなくて、こうちょっと具体的にこう色分けもしながら、はい、将来をこう計画的に見据えていかないといけないということですね、はい、はい、
私も資産運用、これではちょっと違うんだけども、保険子供にかけた時にありますよね、はい、小学校中学校高校って、ええ、で小学校の時は手つけない、中学校の時は手つけないって、少しずつ増やして大学の時にどんと使う、
あ、はい、
素晴らしい
っていうふうに、
素晴らしい
使えた、ね、っていうふうなことですよね、はい、
じゃあお子さんもね、安心してね、いいことですよね。
私はお酒減ったけど、
あれそうでしたか。
それも大事かもしれません。
じゃあこの後ももう少し詳しく、あの、はい、その運用についてはお聞きしていきたいと思います。先ほどとてもこう具体的にこれからの、まあ、資産運用、今の時代に合った資産運用ということを教えていただけたんですが、つくづくこうもっと勉強しないといけないっていうか、いや
勉強絶対必要ですよ、ね、
で自分にはどういうものが必要で、どういうことが合ってるのかっていうことをこう聞いていかないといけないなと思ったんですけど、うん、そういった機会をご提供くださってるということで、はい、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、今回なかなか時間の関係でお伝えしきれない部分もありましたが、この続きはですね、ぜひ青森銀行でこの度青銀夏のプレミアムマネーセミナーと題しまして、資産運用をテーマとしたセミナーを県内7地区で開催することにしております。
もうくまなくっていう感じで行ってくださるんですね。
はい、
大体いつから始まるんですか。
はい、7月の25日月曜日から、8月の24日水曜日にかけて県内7地区ということで、開催いたします。内容につきましては、はい、まさに今お話のありましたマイナス金利時代の資産運用について、それからもう一つは、エンディングノート、
あら、
はい、これを活用した就活と相続対策について、この2部構成でですね、開催をする予定になっております。
あ、じゃあそれぞれ講師の方みたいな方がいらっしゃって、
はい、
そうなんですね。
それぞれ運用あるいは保険のスペシャリストの講師の方をお招きして開催させていただきます。
こうなんかすごく興味を引くテーマ、今聞きたい話だっていう感じですよね、すごくね、
はい、ですね、ありがとうございます。
詳しくどちらの方に連絡すればいいですかね、これ。
はい、開催時間など日程のお問い合わせ、 これはお近くの支店もしくは青森銀行のコールセンターへご連絡いただければと思います。
はい、
お電話番号はフリーダイヤル 0120-065-689 0120-065-689 平日の9時から5時まで対応させていただいておりますので、はい、ご連絡いただければと思います。
はい、わかりました。
私ね今ね手元にこのチラシあるんですよ。
はい、
例えばね青森だと7月27日、うん、水曜日で時間がね午後ですね、
はい、
2時から、4時10分まで、では森だと青森銀行本店で大体50人から、60人70人ぐらいの店員、早物勝ちっていうか、
はい、先着順になります。
はい、参加費はただ、はい、いや絶対行ったほ
う
がいいですよ。
そうですよね、
ありがとうございます、
うん、こういう機会だから勉強しないとやっぱダメだわ。
はい、
毎年やってらっしゃるんですか。
そうですね、毎年この夏の時期に、やっておりまして、大変好評いただいております。なのでお早めに、はい、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みご相談いただければと思います。
はい、わかりました。
いや本当にこの時代だからね、さっき今日ずっと聞かせてもらって、
はい、
やっぱり人生のこうアウトラインね、どういうふうに生きればいいんだろう、お金をどういうふうにこう守る資産ですね、それをどうやって守っていけばいいんだろうというふうなイメージはね、時間を味方にするとかいろんな話は分かったんだけど、じゃあ具体的にどうするか、私も自分でさっき言ったように3年後には退職しちゃうよ、でも3年後のビジョンっていうのはどうすればいけばいいんだろうっていうのがあるから、やっぱりこういうとこに行って勉強しないと、
そうですよね、
もうどうにかなる時代じゃないと思いますんで、
う
ん、
そうですよね、
どうにもならないんですよ、もう。
そうか
いや、ね、まだまだなんとか
ね、やっぱり一つこういうセミナーをきっかけにすれば、講師のお話も聞けるし、自分のことも考えられるし、うん、こう質問とかもできたりするんですよね。はい、そしたらより具体的にこう考えることができますよね。
はい、ですね、あとね、さらにね、今回このセミナーに行くと、
はい、
この番組の生き生き健やかの本に使われてた、エンディングノートが結構いい厚めのノートなので、それももらえるんで、
それを使ってくださるんですね。ね、それを使って、ありがとうございます。
はい、行った方がいいと
思います。はい、ぜひ行きましょう。じゃあこれからも今の時代に合った資産運用を勉強しながらやっていきたいと思います。
はい、
今日は畔上さん、徳さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は徳さんと一緒に青森銀行営業統括部個人営業課課長の畔上誠吾さんにお話をお聞きしました。